28、枚方の新たなランドマーク、期待しています。市 PR 大使、俳優、辰巳拓郎さん。プロフィール。京都大学文学部在学中に、劇団外箱町を主催。卒業と同時に NHK 朝の連続テレビ小説、ロマンスで全国区デビュー。ワイン通としても知られ、日本のワインを愛する会の会長に就任。フジテレビの食いしん坊万歳出演以来、地域おこしにも熱心で観光庁アドバイザーも務める。枚方市には結婚後、昭和57年から平成5年の12年間在住した。エントランスロビーに立つ辰巳拓郎さんの写真があります。総合文化芸術センター開館直前特集。平成30年から整備工事を進めてきた枚方市総合文化芸術センターがいよいよ開館します。こけら落としとなる8月30日の辰巳万次郎、野村萬斎、能楽公演を皮切りに、国内外の著名なアーティストの公演が目白押し、市民の文化芸術活動発表の場として、施設利用の申し込みも始まっています。枚方市駅前に誕生する新たなランドマークを、枚方市 PR 大使で俳優の辰巳拓郎さんと一緒に巡りました。問い合わせ、文化障害学習課、電話 841-1409、ファクス 841-1278、正面玄関を入ると広がる吹き抜けのエントランスロビー。関西医大大ホールをはじめ、関西医大小ホール、平新イベントホール、平新美術ギャラリーへとつながり、開放感ある空間がすべてのお客さんを出迎えます。床一面のフローリングは、スクピラというブラジル産の木材を使用。硬くて傷がつきにくい耐久性が特徴で、壁に積み上げられたレンガとの相性も抜群。重厚感ある非日常空間を演出しています。大ホールこだわりの音響を体験。うわあ、残響がすごい。遠くまで声がよく届きますね。ステージに立った途端、自らの声の響きに驚いた辰巳さん。同行していたソプラノ歌手で娘のマリエさんに、歌ってみてよと促し、マリエさんは急遽プッチーニ作曲オペラジャンニスキッキより私のお父さんを披露。辰巳さんは客席を歩き回りながら歌声の響きに耳を澄ませていました。これまでバイオリン奏者の古澤巌さんやいくつものオーケストラとのジョイントなど、多くのコンサートの演出や司会を手掛けてきた辰巳さんは、トークの時でもマイクいらないんじゃない?と大ホール一番のこだわりである音響の素晴らしさを体感しました。1500近い座席がありながらステージと客席の距離が近いのも大きな特徴で、音楽でも演劇でも一体感が出てすごくやりやすそうと舞台から客席を見渡して声を上げた辰巳さん。ステージとほぼ同じ広さの地下1階。リハーサル室では、ダンスのステップを踏むように床を強く蹴り、材質を確認しながら、公演にも使えるんですね。こういう部屋はいくつもあった方がありがたいんですよ、と演者目線で職員へ次々に質問しました。センターでは年間多くの事業を予定しており、ホールの規模が大きいので、例えば全国の劇場と手を組んでオペラをやるとか、平均点にとどまらない突出した特色をぜひ出してくださいと期待を込めました。写真が6枚あります。1、大ホールのステージ上で手を大きく広げる辰巳さん。客席までの距離が近く、3階最高列までは約28メートル。見る側と演じる側との一体感が魅力です。座席の背もたれには空調システムが埋め込まれ、内部を循環する水が放射する熱や冷気で温度環境を調節、コンサート中などでも空調音を抑えることができます。2、 辰巳まりえさんは枚方出身。平成27年にはメセナ枚方会館で開かれたコンサートに出演しました。3、枚方市総合文化芸術センター本館を正面から見た写真。建築面積約7000平方メートル。延べ床面積約14400平方メートル。地上5階、地下1階。高さ約29メートル。駐車場102台、有料。3つのホールと美術ギャラリーの名称は、ネーミングライツ、企業などの命名権による愛称です。所在地は、本館、郵便番号 573-1191、新町 2-1-60、別館、旧メセナ枚方会館、郵便番号 573-1191、新町 2-1-5、電話 843-5551、ファクス 843-5700、京阪電車枚方市駅から徒歩5分。枚方市総合文化芸術センター本館周辺の地図があります。4、関西医大大ホール。音楽や演劇などの公演をはじめ、大規模集会にも使える高機能ホール。客席1468席、1階836席、2階392席、3階240席、新商社用8席含む、親子室1室あり、楽屋7室で定員80人、舞台装置、走行式音響反射板、オーケストラピット、舞台競り。5、スタンウェイン&サンズのフルコンサートグランドピアノを前にポーズをとる辰巳さん。6、優れた音響を生み出す壁のレンガを確認する辰巳さん。ショーホール、イベントホールにも使われ、地震などの揺れにも強い。写真終わり。原点思い出すショー・イベントホール。辰巳さんがひときわ強い思い入れを見せたのはショーホール。演劇人としては一番興味があります。京都大学在学中に劇団外箱町を率いて80年代関西演劇ブームの立役者に、大阪や京都の小劇場で芝居に打ち込む青春時代を送りました。そんな俳優辰巳琢郎の原点は高校時代に出会った劇作家塚公平の芝居。熱量がすごくてね、あの一体感は忘れられないと振り返ります。ステージに上がると舞台セットやパネルを吊り下げる美術バトンは何本？ 8 本ですか。音響反射板もあるんですね。材質は木材？と矢継ぎ早に質問が続きました。イベントホールに移動すると、客席のないフラットな空間を確かめながら、学生の時に使ったホールを思い出すね、と懐かしそうな表情に。2つのホールはすでに市民の利用申し込みが多く入っており、小回りが効くので学生にも使いやすそう。ここで手作りの演劇を企画してほしいな。写真が5枚あります。1、関西医大小ホール。演劇や音楽公演、発表会など様々なジャンルに対応する高機能ホール。客席325席、新商社用2席、臨時席14席含む。楽屋3室、定員30人。舞台装置、吊り下げ式音響反射板など。2、天井を見上げて舞台装置について質問する辰巳さん。3、300席は演劇にちょうどいい大きさですね、と会場を見回しました。4、平新イベントホール。小規模演劇やミニコンサート、講演会など様々な利用に対応できる多目的ホール。専用の搬入スペース、控え室を備え、飲食を伴うレセプション、パーティーにも、天井が2階までの吹き抜けとなっており、ステージ位置も変えられる柔軟な利用が可能。客席、ホール形式200席程度、スクール形式120席程度、舞台装置、 移動式舞台など。5、平新美術ギャラリー。全面ガラス張りの展示室は可動壁により分割して利用可能。中央部は大型絵画も展示できる 3.5 メートルの天井高を確保。専用の搬入スペース、控え室、事前の作品預かりスペースを備え、ギャラリー前には市所蔵作品の公開スペースも。写真終わり。文化芸術は今こそなくてはならないもの。駅から近いのは大きな魅力。市内外から広く人を呼び込めるし、枚方の新たなランドマークになりますよ。芝生広場にはカフェやテラス席も併設。公演がない日にもふらっと立ち寄れます。開館記念公演チケットが30分弱で完売したと聞き、皆さん待ち望んでいたんですね、と辰巳さん。最後に街づくりの夢を語ってくれました。施設はどう使うかが重要です。岐阜県の可児市には俳優やスタッフが市民と一緒に演劇を作り上げていくプロジェクトがあるんです。俳優たちが長期間滞在してワークショップを開催し、文化創造の街として賑わうようになりました。コロナが長期化して分かったことは、音楽や舞台は決して不要不急のものでないこと。心の癒しが求められる中、なくてはならないものです。文化を軸に人を大切にする枚方であってほしいですね。写真が3枚あります。1、2階の窓際にある情報コーナーでほっと一息つく辰巳さん。目の前に広がる緑に癒されます。2、道路に面している人がふらっと立ち寄れるイベントができたらいいですね、と辰巳さん。芝生広場のイベント利用も受け付けています。3、正面玄関から直進すると様々なアーティストの公演が開かれる大ホールへと続きます。メイン階段を登って非日常空間を味わいましょう。館内図1階、エントランスロビー、大ホール、小ホール、イベントホール、美術ギャラリーの他に、創作活動室、市所蔵作品展示スペース、保育室、また美術ギャラリーの2階にはマルチスペース、地下1階にはリハーサル室があります。写真終わり。辰巳さん直筆サイン3人にプレゼント。はがきまたはファクス、市ホームページの応募フォームに住所、氏名、電話番号、記事の感想を書いて、郵便番号 573-8666、市広報プロモーション課へ。QR コードがあります。8月15日必着。1人1通。当選者の発表は、商品の発送をもって返させていただきます。問い合わせ、広報プロモーション課。電話 841-1258。ファクス 846-5341。